立ち上がろうとする、君に捧ぐ君への応援歌、全力注ぐ、いつかたどり着くその時まで、希望を胸に扉開いてゆこう。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて、今週のゲストは番組の夢応募にメッセージをくださった方をお迎えします。まずはいただいたメッセージをご紹介します。はじめまして、私は世田谷区宮坂にて早朝3時間のみ営業というスタイルのラーメン店オールドラーメンを営んでおります、岩崎和樹と申します。昨年12月に副業として開業し、居酒屋の曲がり営業で継続をしております。この度5月より本業を朝ラーメン1本に挑戦することとなりました。ラーメンというポップカルチャーを通して個人のアーティスト活動をオールドラーメンとして表現しております。より多くの方へ共感していただきたく、お話しする場を設けていただけると幸いです、といただきました。今日は夢応募にメッセージをくださった世田谷区宮坂にある朝ラーメン専門店オールドラーメン店主の岩崎和樹さんをお迎えして、これまでそして現在の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢ドリーム、
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト、世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは世田谷区宮坂にある朝ラーメン専門店オールドラーメンの店主、岩崎和樹さんです。さあ、それでは自己紹介お願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、世田谷区宮坂にある朝ラーメン専門店オールドラーメンを営んでおります岩崎和樹です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。岩崎さん、夢応募のメッセージを送っていただき、はい、ありがとうございます。
いい
え、
そうなんです。こちらこそです。
ね、本当素敵なメッセージをいただいたんですが、はい、ね、この応募のきっかけってどんなきっかけだったんですか？
あのですね、まあ、今朝ラーメン専門店のオールドラーメンとして、まあ、ラーメン屋として活動してるんですけども、まあ、僕の作ってる、まあ、これからちょっとお話しさせていただければと思うんですけども、ラーメン屋として、まあ、今後も展開していくっていう活動ではないので、うん、まあ、なかなか伝わりづらい部分もありまして、こう自分の口で、まあ、コンセプトだったりとかっていうのをしっかり伝えできればと思ってまして、うん、それがやっぱりラジオが一番、まあ、ハマるかなっていうところで、はい。
もうね、本当ラーメンというポップカルチャーを通して個人のアーティスト活動を展開して、はい、朝ラーメン一本で挑戦していくなんていう心意気ね、
はい、そうですね、はい、
いただいたんですが、もう気になるワードがいっぱいありすぎて、はい、もうね、たっぷりお話伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、まずは朝ラーメン専門店オールドラーメンについて伺いたいんですが、はい、朝ラーメン専門店って珍しいですよね。
そうですね、朝ラーメン専門はなかなか日本でないんじゃないかな、まあ、世界としてもないんじゃないかなとは思ってますね。
そっか、通常営業で朝からオープンしてるよってところはあったとしても、ね、はい、専門店はないんですね。
そうですね、まあ、24時間営業だったり深夜から朝までとかっていうお店はまあ結構あるんですけども、うん、そこをピンポイントのお店はないかなとは思ってますね。
朝ラーメンというと何時から何時まで営業してるんですか？
はい、僕のお店は朝7時オープンで 朝の10時ラストオーダーで3時間みっちり営業してますね。
もうじゃあ、はい、3時間に勝負を込めて。
3時間だけですね、はい、
かっこいい。
はい、ありがとうございます。
営業日としては平日土日営業してるんですか？
もう今は、無休で毎日3時間、はい、
毎日
作り続けてますね。
すごい、
はい、
朝の仕込みは何時から？
僕はそれでもまあ5時ぐらいからスープを炊いてるので、まあ、ラーメン屋の仕込みで考えるとだいぶコンパクトに仕上がってるかなと、はい、思いますね。
ね、本当いろんなね今までの経験がなせる技なのかもしれないんですが、はい、ラーメンについても伺いたいんですけど、はい、メニューっていうとどんなメニューがあるんですか？
メニューはラーメンに関してもオールドラーメンという醤油味のラーメン1本のみで、あとは、ボストンラガーっていうアメリカのクラフトビール1種類、ね、2本立てでやってますね。
朝から最高ですね。
朝からまあ、中華そばとビールっていうちょっと背徳感味わってもらえると楽しいかなと
思う。背徳感今話題ですもんね。
そうですね、
やっぱりね、
はい、
そうなんだ。その醤油ラーメン、
はい、
一本勝負っていうところで、はい、でもラーメンのやっぱり麺だったりとか、はい、スープだしっていうところもちょっと気になるんですが、
はい、スープのだしに関しては、まあ、よくある鶏ガラの優しい中華そばではなくて、僕はもう豚肉だけでだしを取る中華そばを作ってますね。
というと、はい、あっさりというよりもやっぱり食べ応えもあるような感じですか？
そうですね、まあ、スープ自体結構醤油だれを強く出してて、醤油のエッジが効いたような少し黒ずんだスープを作ってまして、まあ、そこに豚だしの優しい甘みのある味わいがこう折り重なってるっていうような印象ですかね。
折り重なってる、いいですね、はい、その言葉いただきたい。本当にでまた麺が絡んでっていうところです
ね。そうですね、まあ、そのちょっと濃いめのスープがよく絡むように細麺のもちもちとした食感の麺を選んでますね。
もうインスタグラムの写真も拝見して、はい、おしゃれでありながら、
はい、
その中華そばの、
はい、
ね、やっぱり皆さん日本人も大好きな、
はい、
このね、あの心をくすぐる味だとは思うんですが、はい、反響はいかがですか？
まあ、やり始めた当初は本当に多分何屋だかわからないっていう声も結構聞くぐらい、多分、まあ自分でもそれ狙ってはいるんですけど、まあ、ラーメン屋っぽい仕上がりのインスタグラムにはしていないので、まあ、ただそれをきっかけにちょっと気になって検索してくれるっていう方は結構いたのかなと思うところですかね、
うんうん、
はい。
ね、駅前の、
はい、
ね、宮の坂ですもんね。
そうなんですよ、はい、
ね、やっぱり皆さんあれ何ができたんだみたいなリアクションですかね。
そうですね、まあ、本当に、まあ、コンビニと、まあ、ちょっと隣にカフェだったりたこ焼き屋さんだったりとかっていうのがあるんですけど、うんうん、もう本当それぐらいしかないような住宅街なので、うん、まあ、結構まあ気になってはくれたのかなとは、はい、思いますね。
でもいらっしゃるお客さんというと、はい、朝から来るお客さんってどんな方がいらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、今でさえお客さんの層ってすごく広がってきてはいるんですけど、やっぱりメインは近所にお住まいの、在宅ワークの方だったりとか、あとは出勤前の会社員の方、あとは送り終わった後の主婦の方だったりとか、はい、あと夜勤明けの方、まあ、いろいろいらっしゃるんですけど、やっぱ近所に住んでる方がメインですね。
うんうん、はい、でどんどんどんどんね、そのが広がっていくのかなと思うんですが、はい、オールドラーメンっていうと、その中華そば一杯おいくらで設定していたりとか、何食とかっていうのもあったりはするんですか？
値段に関してはもう税込み1000円ちょうどですね。で1日毎朝寸胴1本分しかスープ炊かないので、まあ、今30杯が、限界かなっていうところですかね。
へー、はい、いやー食べてみたくなりますよ、はい、もう朝ラーメンというところに気になってきたので、
はい、
またね、後半では岩崎さんの経歴だったり、はい、今までの人生についても伺っていきたいなと思っております、はい、岩崎さんは出身だったりご年齢はおいくつなんですか？
出身は埼玉の春日部市ですね、うん、で今年齢は今年で36ですね。
そうなんだ、
はい、
お若い。
そうですかね、はい、
チャレンジャーっていうところで、はい、世田谷にはゆかりはあったの？
ゆかりはそれが全くなくて本当偶然ですね。
本当、
はい、
なんで、まあ、地名として宮坂、この宮の坂駅の周辺をターゲットにしたんですか？
まあ、曲がりで、お店営業してるんですけど、まあ、元々は繁華街の深夜とかでちょっとやろうかなって思ってた時期もあったんですけど、なかなかこうラーメン屋でお店貸してくれるっていう場所が少なくて、で範囲を広げていったらこの宮の坂っていう聞いたこその当時僕も知らなかった駅なんですけど、そこにポツンと一軒出てきて、
うん、
で内見に行った時にもうちょっともうビビッと来ちゃったというか、この何もない感じ最高だなと思ってもう即決したっていう形ですね。
そうなんですね、はい、曲がりっていうと、
はい、
朝だけ曲がりなんですか？
そうですね、僕午前中だけお借りしてますね。
それ昼帯とかランチ帯とかには行かなかったんですか？
あの元々、まあ、僕本業がその当時ラーメン屋もう一軒ありまして、その関係上ちょっと午前中しか時間がなくて、もう無理やり朝だけでいいやっていうところで始めたのがきっかけですね。
兼業してたんですか？
そうです、ラーメン屋2個やってましたね、その当時。
そっか、それで副業もしながらっていうことだったんですね。はい、今までの人生経験としては、はい、どういった変遷を送られてきたんですか？
もう本当なんか様々なことしてきたんですけど、まあ建設関係のちょっと専門学校出てから、あの服飾業界の方に働き始めて、で20代はずっとまあ服飾関係のお仕事をしてて、で30を機にラーメン屋を始めましたね。まあ本当に始めた時はアルバイトから始めたので、30でそこからですかね。はい、
この6年で自分のお店を構える夢を叶えたんですね。
もともとお店開こうと思ってなかったんですけど、結局今まあ開いてるっていうまあ現状を自分でもびっくりしてますね。
はい、じゃあ独立をもともとターゲットにしてたわけではなくて。
もう全くないですね。はい、
そうだったんですね。はい、でもこの6年も結構濃厚な6年だったと。
いや、濃かったですね。もう一回同じことやれって言われたら絶対やりたくないですね。
どんな修行してきたんですか？
いや、もう最初にその勤めたお店が、まあ、神奈川県のちょっと山奥にあるようなちょっとポツンと一軒家みたいなラーメン屋さんなんですけど、まあ、そこでちょっと働き始めて、まあ、そこでまあ飲食のいろはを最初ずっと学んだっていうところがありますね。うん、
でもそのラーメン屋さんも名門というか名店なんですよね。
そうですね、神奈川では本当まあ有名店ではありますかね。
へ、はい、どうでした、その修行というか取り組む。
そうですね、もう本当に飲食業界自体初めてだったので、もう全部新鮮で、もともと料理もしない人間だったので、もう本当一から全部吸収していくっていうか、もうその時も当時30超えてたので、もうとにかく人より働いて全部習得してやるっていう気持ちで、もうがむしゃらにやってましたね。
なんかよくテレビで見る、はい、もうラーメンの器も、ね、はい、温かくしたりとか、はい、麺 の, かあの温度調節とかっていうのもよく 、はい、見るんですが、はいはい、どんなことを気にされてたというか意識されてたんですか？
あの本当に忙しい店だったので、あの、まあ、もちろんその食材へのこだわりっていうのもあるんですけど、まあ、僕はどっちかっていうとその店舗オペレーションというか、どうやってこう効率よく営業するかっていうところをずっとまあ勉強してたっていうか、こだわってやってきてましたかね。
だってね、ちょっと名前はね伏せながらも、はいはい、名店なので並んでる方も多いだろうし、はいはい、ね、そのコントロール大変だったんじゃないですか？
大変でしたね。まあお客さんの数もそうなんですけど、スタッフの数もそれなりにいたので、まあ、そのままアルバイトから店長という形になって、まあ、その当時もうすぐ僕が店長になった途端に、まあ、先輩のアルバイトの子たちとか、まあ、学生だったんですけどみんないなくなっちゃった時期もあったりとかして、またそこから再編成してっていう形でやってきたので、まあ、その当時は本当まあ大変でしたね。
でもその後もだってなんか高級なラーメン屋さん、はい、
そうですね、これも本当たまたまで、まあ、ここの会社、まあ、次のお店に移って、うん、るタイミングの時は僕もうラーメン屋辞めようと思ってたんですよ。
うんうん、
でただ飲食でちょっと面白いことやってる会社だったので、まあなんかそっちでまたちょっと新たな道スタートさせようかなっていうところで門を叩いたんですけど、たまたまラーメン屋一軒持ってるんだっていうその面接の時点で言われて、もうその時にあ、またラーメンなんだって自分の中で悟ってまあそこで吹っ切れたというか、もうラーメンで行こうというふうに切り替えて、はい、ちょっと高級ラーメン店の店主っていう形で、はい、従事しましたね。
なんか見せ方もパフォーマンスも刺激的だったんじゃないですか？
そうですね、本当に最初いきなりやれって言われた時はもう恥ずかしくて、まあ、ちょっとまあパフォーマンス込めて大声で叫びながら提供するとかっていうちょっと変わったラーメン屋さんだったんですけど、もう全力でやってましたね。
すごい、いろんなもうお店でね修行もされてきたというところで、はい、ね、だって一杯いくらのラーメンだったんでしたっけ？
そこのお店はまあ六本木にあるお店だったんですけど、一杯1万円のラーメン専門店ですね。
1万円。まあそれだけねこだわりだったもねあったかと思うんですが、そうですね、はい、でそこからでも経て、はい、自分のお店を開こうと思った理由は？
そうですね、もうそこのお店で働き始めた当初もやっぱりまあ自分で独立しようとかっていう考え一切なくてやってたんですけど、うん、ある時から、まあ、ラーメンの作り手としていろいろこう味の作り方だったりとか、まあ、そこでどんどんどんどん学んでいく部分が出てきて、こう自分で作りたいものがどんどんこうイメージが湧いてきたんですね。うん、ただその時にやっぱりこの一枚のラーメン専門店っていやもうブランディングがすごくしっかりしてるので、逆に言うと一枚のラーメンしか作れないんですよね。うん、でそうなってくるとやっぱりおのずと高級食材使わなきゃそこの値段に釣り合わなくなってしまいますし、そうなってくると なんかこう自分の作りたいものがうまく作れないとかっていうなんかちょっとしたフラストレーションみたいなのが生まれてきて、うん、あとは1万円の価格設定で、まあ、良くも悪くもお客さんをこう選別してる部分も正直あるので、まあ、そこに作り手としてちょっとした違和感を感じつつも継続してったっていうところで、あ、なんか自分の作れるラーメン作りたいなってふと思ったのがきっかけですね。
でもそこでなんで朝にターゲット置いたんですか？
やめようと思ってなかったので、そこのお店を。ただ自分の作れるラーメンを、作りたいラーメンを作れる時間って考えたら無理やり朝しかなかったっていうのがきっかけです。最初のきっかけはそれですね。
そっか、
はい、
また違うラーメン、自分オリジナルを。
そうですそうです、はい。
そこの変遷も難しかったじゃないですか、どうでした？
あ、もうでもその頃には自分の作りたいラーメンのイメージが湧いてて、まあ服飾の仕事してた時に結構アメリカンヴィンテージをモチーフにしたブランドをちょっと携わってた時があって、なんかそれをモチーフにうまく取り入れたいなっていう思いから、まあ昔ながらの中華そば屋台かなとかっていろいろ考えながら、うんうん、それをじゃあ現代にどういう風に提示したらいいんだろうっていうところで、いろいろずっと味の、まあ、研究だったりとか、うん、じゃあ見せ方どうしようとかずっと考えてましたね。
すごいチャレンジャーだということで、またね、来週もたっぷりとこれからの夢含めてお話伺えればと思っております、はいはい。さあ今日のゲストは世田谷区宮の坂にあります朝ラーメン専門店オールドラーメンの店主岩崎和樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
世田谷ドリームプロジェクト。ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今回は東急田園都市線用賀駅から徒歩10分のところにあります、もうカンパチ通り沿いですね、二子ビール瀬田醸造所にお邪魔しています。お話は栗本めぐみさんに伺います。栗本さん、よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、今年は暑いですね。
暑いですね。
もう夏といえば何といっても欠かせないのがビールということで、今日はもう私が大好きなビールのこちらに勝手にお邪魔したんですけれども、双子ビールといえばもう世田谷の皆さんにかなり周知されてきたビールだとは思うんですが、オープンといいますかできたのはいつでしたっけ？
はい、こちらの瀬田の醸造所は2021年の11月、去年の11月にオープンいたしました。
その前に双子ビールはできたのはいつでしたっけ？
2018年の11月ですね、はい。
そこから、まあ、昨年この瀬田に醸造所ができたというのはどういったきっかけでできたんですか？
はい、うちの代表の市原がですね、双子玉川に続くもう一つ醸造所を、作りたいと以前からまあ思っていて、まあ、なかなかいい場所が見つからない中で、ここはもともと倉庫として借りてました。で、もともとその醸造設備が入るかどうかっていう視点で場所を探していたんですけど、まあ、この地域にどこにお店があったら地域の方々に喜んでもらえるかなっていう視点で考えた時に、あ、そこの倉庫の場所がいいんじゃないかというような思いに至ったというふうに話は聞いてます。
まあ、倉庫と言いますか、どっちかというと、まあ、民家一軒家をもうこう改築して、
はい、もともと10年前までうなぎ屋さんだった場所みたいです。
そうなんですね。それをまあいろいろと改装して、
はい、
でこちらじゃあちょっといろいろと伺いたいんですが、1階の方が、
はい、タップルームですね。うなぎ屋タップルームというビールが飲める立ち飲みスタンドになってます。2階も一応席が何席かあるので、2階は座ってビールを楽しんでいただく
ということで、私たちは今2階の方で座ってお話を伺ってるんですけども、はい、どうですか、皆さんにこう来ていただいて。
そうですね、やっと地域の方々にも認知されて、ご近所の方がマイグラスを持ってきてくださったりとかっていう風に、やっと少しずつ認知されてきたかなと思います。
自分でグラス持ってきていいんですか？
あ、大丈夫です。量り売りもやってますので、100ミリ単位でお売りしているので大丈夫です。
では実際にどういったビールがあるのかお話伺えますか？
はい、二子ビールは、麦の香りと、ホップの香りすごくバランスが取れていてすっきり飲みやすいのがどの銘柄も特徴です。で、こちらのタップルームではこちらで仕込んだビールを2種類から3種類常時提供しております。
ちなみにお味は？
そうですね、今つながっているものだと、麦の香りしっかりめなんだけどもすっきり飲みやすいラガースタイルのビールとか、あとは黒ビールのスタイル の二子ブラックという定番の銘柄のものもご用意がございます。
さあ今後は何か取り組みですとか企画などは考えていらっしゃいますか？
はい、今まで以前はやっぱり地域の皆様がつながるような場を作りたいっていうのがオーナーの思いもありまして、オープン当初とか世田谷ホッププロジェクトなど地域の皆さんにホップを育ててもらって収穫したものでビールを仕込むみたいな活動をしていたので、今後はコロナも落ち着いてきたらまたホップの収穫体験とか皆様がつながったり集まれるような場所を提供できるように取り組んでいきたいなと思っています。
ではラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、これから夏真っ盛りで暑い日が続いてますが美味しいビールで癒しの時間とか喉を潤すリフレッシュできる場所を提供できればいいなと思ってますので、ぜひ近くの方でも近くじゃない方も足を運んでいただけたら嬉しいです。
では最後に栗本さんの夢を教えてください。
はい、私の夢はそうですね、地元の北海道に、ブルワリーを作りたいですね。
結構北海道はクラフトビール多いので。
そうですね、なので、世田谷から始まって、この二子ビールとして北海道進出でもいいですし、個人でもどちらでもいいんですけど、なんかもっと世の中にビールを広がっていくといいなと思ってます。
ということで今週は瀬田から二子ビール瀬田醸造所をご紹介しました。お話は栗本めぐみさんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあここは実は洋画スタジオから近いので、今度ぜひあやさんと一緒に来ます。
あ、ぜひお待ちしております。あやさん、
行きたいです。二子ビール味わいたくなりました。栗本さんありがとうございます。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。番組では応援ソングのリクエストやメッセージをお待ちしています。834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com世田谷ドリームプロジェクトまで。番組の公式 SNS でも情報を発信しています。番組を聞き逃した方は直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。